小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて小沢先生、今日からですね、この小沢敏夫昔話のご招待は、FM 沖縄でも放送されることになりました。
あ、いいね、いいですね。
嬉しいですよね。
とても嬉しいな、僕は。
先生は沖縄にもよく行かれてるんですよね。
沖縄とはね、もう僕は昔話の分野では本当深いお付き合いです、はい、長いお付き合いだしね、
はい、
遠藤昌司っていう人がいたんですよ。沖縄国際大学っていうところの日本語教育の先生でね、
はい、
日本語教師を養成する先生でいらした。で、彼は元来は福島県の出身なんだけども、大学の教師として沖縄で長く暮らしてらして、はい、そして沖縄国際大学の学生たちと、それから沖縄民話の会の若者たちを指導してですね、35年間ぐらいじゃないかな、沖縄県内のあらゆる島のね、昔話を調査して歩いたんです。すごい男がいたんですよ。で、まあ亡くなったんですけどね、最後本当に残念だけど、癌で亡くなられたんだけど、約35年間で7万5000話の話を集めたって。
7万5000話。7万5000だよ。すごい数ですね。
すごいね。僕は世界記録だと思うな。狭いところでね、7万5000話集めたって。
はあ、
素晴らしいですよ。それでしかもね、彼は非常に厳格な男だったからね、はい、若者たちを指導してですね、非常に丁寧な昔話調査をやったわけね。で、僕も一回一緒に同行させてもらったことあるんですけども、みんなが班に分かれてね、例えば20人なら20人がいくつかの班に分かれて村へ入っていくわけよね、
はい、
それで聞かせてもらって、一つ一つの話を、これはいつ誰から聞きましたかっていうのを全部ノートして、そしてもちろん録音取るでしょ。で、録音を取って、それを後で文字に起こさなきゃいけないわけだよ、
はい、
ところが沖縄ってね、沖縄方言とかって言い方はまとめて言うけど、実は島々でみんな少しずつ言葉が違うんだね。
あ、
ですからその島の言葉が分かる人がいなきゃどうしようもないわけよ。
全く違うでしょうからね。
そう、違うからね、本当に微妙にみんな違うみたいでね。ですからその島の出身者とかね、そういうのがいないと、録音はできても後でそれ文字に起こせないってわけね。
はい、
でも大変な努力をしてみんなやったんですね。で、本当に勤勉な学生および若者たちでね、やったのが、それが7万5千話だって。すごいですよ、本当にそれはもう頭下がるね。
は
あ、だからその資料集見せてもらうとね、1ページの上の段にもともとの土地言葉がそのまま表記されてるわけね、はい、で、それは読んでも分かんないですよ、僕らには。もちろんね、
はい、
で、下にそれを共通語化した翻訳が出てるわけね。
へ、
で、僕らはせめてそこしか分かんないんだけど、それを読ませてもらう。でも上のその原話を下の共通語に直す、そのプロセスが大変だったわけだよ、は
い、そうでしょうね。
すごかった。ものすごい努力だったと思うな。
は、
そしてそれを本当にね、もう一つ一つね、例えば伊江島の民話とかね、与那国の民話とかっていうね、ほとんど一つの島のが一冊になって、大変な数です。本の関数から言ってもね。
また沖縄の特有のやっぱりお話になるんでしょうね。
あります、やっぱりあるんですね。それは面白いんでね、もちろん本土と同じような話もあるんですよ、はい、本土から流れたのかもしれないんだけどね、はい、だけど何つったって沖縄は独自の話がいっぱいあるわけ。それでそれは例えば八重山なんていうのはもう台湾に近いですからね、
はい、
そういう大陸からの影響もあったでしょうね。大陸の影響の話というのもあるし、はい、だから沖縄独自のね、島国としての独自の話もあるしね。
へ、
素晴らしい世界ですよ。
わ、ちょっとどんなお話があるのか楽しみです。それを
ね、そう聞いてもらいたいと思ってね、
はい、
それで遠藤昌司さんはそのお弟子さんたちがね、7万5000話を大事に守ってるわけ。で、遠藤昌司はその生きてる間にですね、最後に彼はその沖縄伝承話資料センターというものを作ったのね。で、伝承話っていう言葉を彼考えたんです、
はい、
っていうのはね、これちょっと説明がいるんだけどね、はい、本土では昔話は昔話というふうに呼んでるわけね、
はい、
柳田邦夫先生なんか考えて、僕はそれいい言葉だと思うんですよ、
はい、
で、独特の世界があってね、 だけど一方では戦後民話っていう言葉が生まれましてね、
はい、
で民話の方が非常に有名になって日本の民話って言っちゃうんだけど、僕から見ると民話っていうのは非常に曖昧でね、僕のところいろんな本、我が村の民話みたいなのが送られてくるんだけど、見るとね、
はい、
昔話も入ってれば伝説も入ってればね、世間話も入ってればね、はい、歴史話も入ってる、何でも入っちゃうんですよ。だから民話ってのは広すぎちゃってね、
はい、
学術用語としては使えないのね。
だから
僕は使わないんです。
はい、
昔話の学会の方でも使わないです。学会も研究者たちの間で昔話という言い方をするのね、
はい、
ところがね、沖縄もですね、初めは沖縄の民話っていうふうに遠藤さんたちも言ってたんだけどね、
はい、
どう見てもね、いわゆるその漠然とした民話ではないんだよね。温度で民話って言ってるのとはまた違って、中国の影響もあるし独特のものもあるしね。かといってじゃあ沖縄の昔話って言っていいかっていうと、それもちょっと外れるんだよね。昔話ってなんつってもね、柳田邦夫先生が考えられたから本土の昔話の概念なんですよね。沖縄はそれではないんだよ。
で
かといって民話でもないわけよ。で僕は遠藤さんと長い間付き合ってたんだけども、本当に20年以上の付き合いでしたけど、その間何度も何度もその話題をしたのね。遠藤さんも悩んでたわけ、なんかいい言葉があるといいなっつって言ったら、で彼が亡くなる直前にですね、
はい、
沖縄は伝承和資料センターを作ったって言ったの。僕は嬉しかったね、よく考えたって言ったの。
ピタッときたんですね、うん、
伝承和
は、ね、
沖縄で伝承されてきた話で、それは本土でいう昔話も含むし伝説も含むし、それから沖縄独特の神話みたいなものも含むしね、
はい、
それから中国からの影響の話も含んでるしね。だから沖縄の伝承はっていい言葉考えたなと思うよ僕は。
本当そうですね、
すごいこれは、うん、とってもね、彼の本当に一生涯の最大の功績の一つだなと思う。伝承はって言い方ね、今まで誰もいないですよ、はい、そんな言い方した人で。しかも彼がそれをね、伝承は資料センターと名付けて那覇に作ったわけね、
はい、
あのマンションの一室なんですけどね、これはもう本当に素晴らしいところで、今若い連中、弟子さんたちも今若かないけどさ、みんないい年になってるけど、みんなでそれを守ってるわけ。
そうなんですね、
すごい大きな足跡ですよね。それで僕はね、まあ、遠藤さんとの関係で彼が元気な間から昔話大学というものを沖縄でやらせてもらってね、
はい、
でもちろん遠藤さんももちろん実行委員長として入ってくださって、で僕の講義も聞いてくれたんだけど、でその残されたお弟子さんたちがね、昔話大学をみんな支えてくれてね、沖縄ではだから今基礎コースもやってるけれども、かつての基礎コースで勉強した人たちが研究会と称してね、
はい、
やってるんです。で研究会って何をやるかっつったらね、はい、裁判の研究なんですよ。裁判って再び話すって書くのね、
はい、
書き直すことね。っていうのはさ、沖縄の言葉そのものじゃさっき言ったように全然わかんないわけよ、
はい、
我々特に本土の人間にとって、うん、で今の子供たちにとっても強い土地言葉だけだとわかんないでしょ。だから今の子供たちにもわかるような文章にしよう、言葉にしよう、
はい、
で本土の人にも分かってもらえるような言葉にしよう、だけど沖縄のお話の特徴というかな、昔話としての特徴を壊さないで裁判にしようと、書き直そうと。それも僕全国でやってることなんですけどね、
はい、
例えば秋田なら秋田のお話を土地言葉でそのままだと分かんないから共通語にしましょう。で共通語にして、しかも昔話らしいシンプルでクリアな文体をキープしましょう、壊さないようにしようというふうにやってるわけね。
わ、難しいですね。
難しいです。で今の場合秋田なら秋田で共通語だけじゃなくてね、秋田の今の秋田の言葉で裁判すると、
はい、
でそれは方言って普通には言うんだけど、僕は方言って言葉使わないの、あれはね差別語だと思うよ。明治時代に、明治時代っていうのは何しろ日本の統一国家作るのが大事だったからね、中央と地方って考えたわけでしょ。で地方の方だよね、
はい、
だから僕は方言っていう言葉はいい言葉ではないと思うの。そうじゃないよ、土地の言葉よ、
土地言葉、
ね、そう、土地言葉ね、それぞれの土地の言葉、それでみんな分かるじゃない、
はい、
だからそれをみんなで、まあ、僕の知ってる人たちはみんなね土地言葉と言ってくれるんだけど、
はい、
秋田なら秋田の土地言葉で裁判しましょう、沖縄は沖縄の土地言葉で裁判しましょうってやってるね。だけどその土地言葉だけだと分かんないから、
はい、
じゃあ共通語でもやりましょうと、 共通語と土地言葉両方で裁判をやってるわけ。
それもやっぱりかなりの時間がかかるわけですよね。
かかります、かかります。でしかも世の中でね、裁判っていうのを見てると、特に昔話って子供に聞かせる話だと思うんだから、児童文学みたいな文章にしちゃうんですよ。
あ、
ってことは児童文学ってみんな読む文学じゃない、
はい、
昔話は読まれてこなかったんだよね。
あ、
聞かれてきたわけ、
はい、
だから僕は聞かれる文章、読まれる文章じゃなく聞かれる文章にしましょうっつってやってるわけね。
はい、うん、
このことはまた機会があったらね、詳しく聞いていただく、実例も示して聞いていただきたいと思ってますよね。
ぜひ。
昔話今覚えて語る方いっぱいいるわけね、
はい、
その人たちにとってね、読まれるような立派な文章じゃ覚えられないんですよ。
あ、
細かい描写が入っちゃうと、
はい、
昔話って細かい描写しないんですよね。おじいさんが奥山に入ってきました、そしたら一軒の小屋がありました、それだけのことだよね、
はい、
奥山がどういうやの杉の木だったんだかもみの木だったんだことは言わない。で小屋がどんな小屋だったかも言わないわけよね。だからそういうシンプルな言葉で耳で聞いて分かりやすい文章にしましょうっていうのも僕幸いはやってるわけ。
でもシンプルですけど、その情景がね、思い浮かびます
も
んね。
思い浮かぶわけでしょ。それが大事なのね、
はい、
特に沖縄の場合はね、言葉がないしろその全くの土地言葉でやっちゃうと分かんないじゃない、
はい、
だからある程度分かる言葉でで幸いしようってやってるわけ。
じゃあ私たちが今聞いても分かるってことですね、
うん、分かるようなね。で実際にね、このシリーズの中でもね、
はい、
我々の仲間の沖縄の人たちが幸いしたものをね、共通語にしたものを聞いてもらいたいと思ってるんですけどね、はい、そういうね、沖縄のその昔話の歴史があるんですよ。
へ、
うん、で僕はもう本当に遠藤さん好きだったしね、本当に親しい親友だったから、彼への思いもあるし、それから沖縄への思いもあるしね、
はい、
沖縄の文化を大事にしたいって気持ちがすごく強いもんだからさ、ずっと関わってるんです。でまた沖縄にその昔話大学以来ね、もう基礎コース2回もやってる仲間がいっぱいでね、
はい、
すげえみんな一生懸命勉強してるわけ。
へ、
その文章をね、どうしたらいいかって。で僕に全く分からないところもあるわけよ、
はい、
例えば砂浜なら砂浜の様子書いてあっても、それが砂浜がどういう砂浜なんだか僕には分かんない。その砂浜を知ってる人がさ、
はい、
説明してくれるからね、面白いんだよね。
そう、
だから本当にね、いい裁判がたくさん生まれてるんですね。
へ、
でそれをね、僕昔話研究所ってのやってんだけども、そこでそういう裁判のね、僕が指導した裁判のシリーズも出してんのね、
はい、
子供に送る昔話っていうシリーズ出してましてね、
はい、
それの第11巻っていうのがね、海の小金っていう題にして、沖縄の話なんです。でこれは沖縄昔話大学の裁判コースというんだけども、はい、そういう裁判の勉強してるコースの人たちの作品ね。
へ、
それからもう一つは石垣島で特別にやってるもんだから、
石垣島でも、
石垣島、うん、でさ、あの辺り八重山って言うんですけどね、八重山地方って言うんだけど、八重山昔話大学の裁判研究会というのがあって、その作品もね、一つの本にまとめてあるんですよ。
あ、じゃあその一冊の中にたくさんの話が入ってるってことですね。
そうなの、うん、沖縄の本島の方のグループと、から石垣島のグループがね、裁判したものがね入ってるんですよ、たっぷり。
わ、沖縄の昔話、ね、うん、気になります。
そうでしょ、
はい、
でまた面白いからね、
はい、
これあの次回からちゃんと僕読んで聞いてもらいたいと思っているんですけどね。さっきも言ったけども、本土と近いものもあるのよね、
はい、
もちろん本土から入って流れていったっていうのはあるんでしょうけど、でもやっぱりね、僕の見るところじゃ沖縄の話ってのは独特な話が多くてね、
はい、
一つの印象としてはね、海の話もちろん多いよね。
あ、やっぱりそうなんですね。
そう、海の話多いですね、
はい、
それと空の話ね、天空の話、星の話とかね、
はい、
それから天から天女が降りてきてって話ね、天とのなんかいい機会の話、
はあ、
うん、交流の話、それとても印象的だよね。それと妖怪ね、
妖怪、
キジムナーみたいなさ、いうな言葉があるんだけど、
はいはい、
独特なその妖怪がイメージされてるんですね、
はい、
でそういう話ね、
へ、
うん、とっても面白い。あのいくつか紹介したいと思ってるんだけどね、独特な、ね、素晴らしい世界よ。それともう一つね、沖縄の昔話やっててね、これは心痛むんだけど、津波の話があるね、多いね、
津波、
津波、
うん、
これはもうたびたびきっと津波でね、襲われて人の命が失われたことあるんでしょう、うん、それから村全体が消えちゃったとかね、 そういう話がありますね、まあ、本当心痛む話だけどね、そういうのがあるし、それから面白いことに中国との関係があって、中国から来てる話っていうのもあってね、
はい、
例えば日本で数宝の白い馬っていうね、はい、モンゴルの話有名なんだよね、
はい、
で墓場関さんが素晴らしい絵描いたからさ、とっても有名じゃない。
はい、印象に残ってます。
でしょ、あれは同じ話が沖縄にあるんですよね。
そうなんですね。
同じ話がね、石垣島にあります。
へ、
うん、これもあってね、ちゃんと読んで聞いてもらいたいと思うけどね、もう聞けばすぐ分かりますよ。あ、同じ話だな。かなり細かいところまで同じなんだよね。
あ、そうなんですね。
すごいね。そうで面白いのはね、数宝の白い馬でしょ、
はい、
沖縄は赤い馬の
赤なんですね。
シバンの赤馬って言うんだよね。
はあ、
でこれもね面白いんだよ。昔話のいわゆる文法、語りの文法、
はい、
通りなんだよね。
へ、
昔話ってね極端に語るのが好きだからね、色に関しては原色が好まれるんですよ。好きなのだ、白、
はい、
赤、両方原色でしょ。
へ、
くっきりしてるよね。
でも赤なんですね。
赤なんです
石垣の方は。
そうそう、赤なの。紫なんてには言わない。昔話って中間色ほとんど出てこないんです、
はい、
それが見事にも白と赤で出て
くる。へえ。
そういうこともあってね、
はい、
沖縄の話は面白いよ。
うーん、ちなみにあの沖縄って食文化も全然違うじゃないですか、うん、
全くね、
やっぱり昔話に出てくる食べ物
とかも
違う
んですか、うん、食べ物もね、あんまり出てこないんですけどね、昔話ってあんまり食べ物出てこないけど、でも出てきますよ。
へ、
うん、独特な世界で、でしかも日本の話だよね、やっぱりね、中国の話そのものではないね、流れてきてるけどね、
は
い、だから本当に面白い世界です。
沖縄の昔話、うん、楽しみにしています、
ね、ぜひ何回か使ってね聞いてもらおうと思ってんだ、
はい、うん、今日はこのラジオ番組が FM 沖縄でも始まったということで、
うん、
沖縄の昔話について教えていただきました、うん、
沖縄で聞いてもらえるの嬉しいな、
ね、嬉しいですよね、
うん、本当に嬉しい。僕沖縄との付き合い長いしね、
あ、
すごい沖縄大事だと思ってるからね。
もう北は北海道から南は沖縄まで
、ね、
先生の声が
流れている
ということですよね。
北海道から沖縄までだね、ついに ね、
ね、でちなみにはその沖縄の昔話には食べ物のね、
うん、
昔話あんまりないとおっしゃってましたけど、うん、先生は泡盛は大好きですよね。
大好きですよ
ねそうですよね
それはまたあれ特別だよ ね、
ね、ちょっと泡盛が出てくるお話ないんですかね、
う
ん、
あ、探してみます
そ, そうですね
でも子供向けの話には出てこないだろうな。
あ、そうです ね、
うん、ね、
でもちょっと気になるなと思いますが、
ね、確かにそうだ、いいアイデアだね、
はい、では先生来週は、
うん、来週からねお話を聞いてもらいます、
はい、
そのさっきお話した僕らの仲間が幸いしたものでね、共通語で聞いていただきます。
沖縄の昔話を教えていただけるということですね。そういうことですね、
はい、そういうことです、
はい、楽しみにしています、はい、うん、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。